3つ目が最も考えさせられた回っていうので、これがですね、セカンドシーズンの第8話でした。で、実は質問を台本上いただくのはこれだけだったんですね。それ以外もいっぱいいただいたんですけど、台本上はこれだけだったんですね。で、これを選ばれた理由は、おそらくもう、まあ、やっぱりこれだなって思ったのは、セカンドシーズン第8話というのは皆さんご存知のように、檜山が訴えられる回です。で、檜山先生が、担当してた、少年の翼くんっていう子がですね、まあ、ICU で気管挿管されて人工呼吸管理をされていて、ただ脳死になっていると。で、その状態でもう救える見込みもないので、でお母さんが頻繁にですね、病院に来られてて、まあ、檜山との間に信頼関係ができてたので、お母さんが一度翼を抱かしてくれませんかっていうふうに言ったので、檜山がもう最後はこの、まあ、最後なんだからこの望みを叶えてあげたいと思って人工呼吸器を外して抱きしめさせてあげたというところいう話で、まあ、結局翼くんは亡くなるんですけど、これがですね、後で問題になって、翼くんのお母さんのお兄さんっていう方が後で出てきて、同意書がないのにこういうふうなことで勝手に人工呼吸器を外して、翼くんを死なせたっていうことを、まあ、許しがたいことだっていうことで訴訟問題になってしまうんですね。で、実際には確かに、積極的な救命処置を、蘇生処置を行わない、その急変した時に、積極的な救命措置を行わないっていうことを DNR っていうふうに我々呼ぶんですけど、例えばこのがんの終末期の方であるとか、まあ、ご高齢の方でもう死期が迫っている方で、その心臓が止まったり呼吸が止まったりした時に、その心肺蘇生をしても長く生きることが期待できないっていうような方に、例えば人工呼吸、無理やり気管に管を入れて人工呼吸をしたり、心臓マッサージをしたりとか、そういうようなことは本人の苦痛にしかならないので、そういうことはもうやめてくださいっていうことを本人から、意図を意識がはっきりしているうちに伝えておくっていうのが、まあ、DNR のコンセプトです。で、まあ、ご本人さんが意識がない場合は、ご家族の方からもうそういうことはやめてくださいねっていうようなことを、事前に許可をもらっておくっていうことが、まあ、大事なんですね。で、檜山先生はそれをやってなかった。で、やってなかったのは理由があって、檜山先生は、後で向こうの弁護士、相手側の弁護士と話をするときに言うんですけど、その DNR の書類っていうのは、翼くんを死なせるっていう書類なんですと。この書類に、サインを平気で、もらえるような医者は狂ってると思うって言ったんですね。檜山先生は、つまり、もうお互いにこういうふうに、同意が、できてて、信頼関係ができてるような関係の中で、わざわざその言質を取るようなことを本来する必要なんてないんじゃないかと。こんな紙にサインをもらうというのはですね、形式上のことをする必要なんてないじゃないかということを檜山は言ったわけですね。で、それはまさしくその通りで、お互い信頼関係ができていれば、後で問題になることはない。で、やっぱりその翼くんのお母さんとも人間関係は実際できていたし、彼女にとっては訴える気なんて全くなかったはずなんですね。だけど、実際こういうふうになったのはなぜかというと、普段病院にあまり来ないお母さんのお兄さんが、から見れば、それは単に、まあ、甥っ子を死に至らしめた行為にしか見えなかったからですね。で、これは実際の医療現場で非常によくあることで、あらゆるその患者さんに関わる親族全員にと信頼関係を築くっていうことは現実問題不可能なんですね。なので、必ずこういうふうに普段病院に来ないような、あまりその信頼関係が確実にできてないような方からの、クレームとか苦情っていうのは、非常によく我々も経験します。なので、ある意味で檜山先生の立場から、檜山先生の、まあ、言葉にもあるように、ある意味矛盾しているようなことなんですけど、要するに信頼関係ができているのに、同意書を紙で取らないといけないというようなことは本当に必要じゃないということなんですが、ここはですね、やはり、形式的でもいいから、明文化された同意が残っていないと、後々問題になった時に困りますよということで、まあ、現実問題、やっぱりそういう同意書はいるんだというようなことが一つの学びになってましたし、 最も考えさせられた回っていうことになってますね。まあ考えさせられたっていうのは、まあ医療者はまた本当にこれは、あれを見た時には、檜山先生は当時、おそらくまあ設定上卒後3年目、4年目ぐらいの、まあ、医者になってまだ、経験の浅い医者だったんで、すごく純粋に正論を語れるような、まだ人だったと思うんですね。で、今我々はもう、まあ、その当時の檜山先生とかに比べると倍以上の年数医者をやってると、もうそうやって同意書をたくさんたくさん取るのがもう当たり前になっていて、で、もう本当に一つ手術受けるってなると、もう書類だらけ、同意書だらけになるんですね、患者さんって。でもそれがもう当たり前のようになってて、全部紙で同意を取らないと、で、形が残る形で、その同意を取ってないと、後で問題になった時に困るっていうのがもう当たり前になっているという状況で、実際にその紙さえあれば、紙の同意さえあれば大丈夫みたいな、ちょっとそういう感覚になりかけてるところがあるところを、この非常に純粋な檜山先生の言葉が、やはりこう突き刺さったというか、本当に信頼関係ができていれば、紙なんて必要ないというか、紙よりも大事なのは、お互い信頼関係ができていること。おそらく、同意書があっても、信頼関係ができてなかったらトラブルになるだろうなっていうことを感じさせられたからなんですね。なので、考えさせられたっていうところは、その非医療者と医療者では少し違うかもしれないなっていうふうに思ったんで、この回についてはそういうふうな話をしました。檜山先生の演技はすごく上手で、もうすごい迫力があって、まあ、突き刺さるような演技だったんで、まあ、それをみんなが監督とかプロデューサーが感動して、それ以後オーディションにそのセリフを使っているそうですって言ってました。だから横峯のオーディションにも使ったみたいですね。じゃあ、久美さん。実際には DNR の同意書は取るならもっと早い段階で取ってるかはずかと思ったのですが、そこはドラマだからでしょうかねっていうことでおっしゃる通りです。これは、医療者の目線ですよね。DNR の同意書は、ああいう方だったらもっと早く取っとかないとダメです。というのもですね、あの時は、お母さんが、まあ、翼くんを抱きしめさせてくださいっていう形で外したんですけど、実際にはですね、お母さんが面会時間じゃない時間、例えば夜中とかに突然心臓が止まる可能性もあったわけなんですね。で、そういう DNA の同意がないと、どんなに余命が短いと分かってる方、どんなに高齢の方でも、我々はその同意がないと、100%の蘇生処置をしないといけなくなってしまうんですね。なので、そういう同意が取れてない場合っていうのは、本当に本人はこの蘇生処置を望んでるんだろうかっていうふうに自問自答しながらみんなで蘇生処置をやるんです。で、特にご高齢の方なんかだと、やっぱりこれ、まあ本人さん意識ないけれども、まあ、こんなふうな心臓マッサージとかをされて、辛いだろうなって思いながら我々も辛い思いでやることになる。で、そういうのは絶対に避けたいので、もちろん本人も家族もそれを望んでますっていうであればいいんですけど、そうじゃない時にそういうことをしたくないので、その可能性がある方は入院してしばらくして、お互いある程度、まあ、信頼関係がある程度築けた時点でもう早めに同意書を取るっていうのが現実ですね。早ければ早いほどいいっていう意味ではないですけど、いつ心臓が止まるかわからないっていう状況で、同意書がないと100%の蘇生処置をしないといけないっていうことは覚えておくべきだろうなっていうのは、我々も患者さん方も知っておくべきじゃないかなと思ってます。翼くんのお母さん、吉田羊さんだったんですね。で、当時吉田羊さんって無名だったみたいで、でも、まあ、吉田羊さんって、ご自身でも、あの時の演技はもう本当に自分で一番いい演技で、あれを超える演技はできないとおっしゃってるみたいで、今コメントでそれ書いてくださってて、僕もそれ聞いたんで思ったんですけど、めちゃくちゃ上手でしたね。すごい、みんなが、演技が上手な、すごくいい回だったと思います。